ここで、そうだな、紡績王のさっきの日清紡績会社とかの話もしてたけども、今言ったように、綿紙とか綿織物は、このイギリスっていう外国製の、もうだからイギリスはもう綿花を自分の植民地で作って、綿紙も生産して、綿織物まで売ってくるから、綿最強の国なわけ。それに日本はボッコボコにやられるんですが、それが、その後どのような、まあそうだな、発達を遂げていくかと、これを、君たちは、ここの幕末からだけではなく明治時代、大正時代、昭和時代までここら辺の産業が出てくるんですと、でその明治、大正、昭和時代にそれが出てくるたんびにいやーでわーみたいな感じになってから、それを、君たちは産業が大好きになりますと。なぜなら、この産業っていったものを、これを競馬だと思えばいいんですと。どういうことかと、ね、それぞれ、日本の輸出産業、ここで生糸、ね、それからあとは絹織物、それからあとは綿紙、それからあとは綿織物で、ここにイギリス製の綿紙とか綿織物も入ってくんだよね。それにボコボコにやられるんだよね。で、あとは緑茶もあったわけだよね。で、それが、いわゆるジャパンカップよ。だってイギリスさんと戦わなきゃいけないんだから、だから中山競馬場みたいなもんです。ここのちょうどスタートラインのところ、パーペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ第1回、幕末から始まる、昭和時代までの、ジャパンカップの、スタートですと、各馬が、それぞれ、ゲートに向かっていきますと、それぞれまず1枠に入りましたは、これはキートでございますと、キートはこれは日本の超最強馬の登場ですねと、このキートは、もう幕末から輸出品の1位ですから、これは最終的にはね、これは世界1位に躍り出るのではないかと、オッズはおおと、これ単勝で 1.1 倍ですねと、これはもうキートは圧勝コースでしょうと、そして、このコースは、まず、この直線まず明治時代を、これを駆け抜けて形になり、そしてカーブに入ると大正時代に入っていきますと、この大正時代には第一次世界大戦という、ここで世界的な重要イベントが入ってきますと、そして、最後の残りの直線 400m のところで、ここで昭和時代に入っていきますと、昭和時代にはここで世界恐慌という、世界史の強制イベントがありますんで、ここで日本のキートは持ちこたえられるか、それも見ものですねと、解説の松木さんどうでしょうと、キートはさすがにですね、これはまあ完全に単勝でキート買っとけばね、1.1 倍ですから勝ちますよと、ついでにまあキートのね土台にしてるキートを土台にしてる絹織物も3位ぐらいにはつけてくるんじゃないですかね、副賞でね絹織物も買っておくとねいいんじゃないかと思いますよと、なるほどと、で、ついで3枠目に入りましたは緑茶でございますと、緑茶は松木さんどうですかと、外国人に緑茶はさすがに売れないでしょうと、ね、ですんで、途中でシースボミになるんじゃないですかねと、そうですね、緑茶もちょっとやっぱり人気はあまりないようですねと、そして4枠5枠に入ってきたのが、おこれは外国産馬の登場ですと、外国産馬の、イギリス産の綿紙綿織物が入っておりますと、これは松木さんどうですかと、いやーこれイギリスの綿織物はこれは最強ですからねとね、あオッズも 1.2 倍ですねと、これ完全にキートと綿織物の一騎打ちのような状態ですねと、これはさすがに日本も金っこないでしょうと、続いて6枠目7枠目に入ってきたのが日本の綿紙綿織物でございますと、倍率はこれ完全に万馬券ですね、これ綿織物は完全に、100倍を超えてます、ですね、単勝で、これだけでね、万馬券コースなんで、買っておくのもありなんではないですかねと、どうですか松木さんと、いやさすがにイギリスと綿織にはかないませんからねと、さすがに日本の綿織まだボコボコにされるんじゃないですかね、では各馬がそれぞれゲートに入っていきます。ガッチャーつって、各馬、それぞれ一斉にスタート。いきなり飛び出したのはキートだ、キートだーと、キートがとんでもない勢いで、これで完全に逃げに入ったぞ、キートとんでもない勢いだ、それ以外の馬に、5馬身10馬身いや20馬身以上つけていく、とんでもない勢いだ、完全逃げ 家に入ったぞ、逃げの先行逃げ切りコースに入った、名手代で完全に世界1位に躍り出てますと、キーととんでもない勢いだ、大正時代になってもその後、全然、これのスピードは緩まない、大正時代になると第一次世界大戦が始まって、そしてアメリカで世界、アメリカで、第一次世界大戦がヨーロッパで始まると、そうするとヨーロッパが日本とか、アメリカ向けに注文を殺到している、そしてアメリカで好景気が起きているおかげでアメリカ向けにこのキートの輸出がさらに伸びていく、キートさらに伸びていく、キートさらに伸びていく、完全に独走コースだ、キート完全に圧勝か、そして最後の残りの 400m、 心臓破りの 400m に入っていた、おっとここで世界恐慌、世界恐慌、アメリカ初の世界恐慌だ、アメリカ向けのキートの輸出が苦しんでる、キート苦しんでる、キート苦しんでる、完全にちょっとコースが外れたが、キート苦しみながら最後1位でキート、1位で最後までゴールイン、勝ったのはやはりキート、最強馬でした。続いて昨日にものは、キートに引っ張られる感じで3位ぐらいに行きます。一方ペーペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペガッチャーと各馬一斉にスタート、そして、キートが独走を始めたが、おーとこれ追いかける形でイギリスの綿織物が、しかも日本の綿織物に蹴りを食らわした、日本の綿織物に蹴りを食らわして日本の綿織物が完全に逆走している、これは審議の対象じゃないか、イギリスの綿織物は卑怯なんじゃないかと、しかし、このイギリスの綿織物さすが最強馬、このキートに完全に食らいつく形で、ここで追いついていきますと、そしてそのまま明治台も、イギリスの綿織物がこれがやはり世界最強馬の実力なのか、そして時代が大正時代に入ってきます、大正時代になるとこれで第一次世界大戦が、イギリスが第一次世界大戦に参入したぞ、そのせいで中国向けに商品が売れなくなった、イギリスの綿織物が苦しんでる、イギリスの綿織物が苦しんでる、第一次世界大戦が終わればようやく回復してくるが、しかし綿織物はやっぱり苦しいが、イギリスの綿織物が苦しんでる、そして時代は昭和時代に入ってきました、昭和時代最後の直線、ここでイギリスの綿織物どうなるか、おーっとここで世界恐慌だ、世界恐慌の煽りがここでイギリスにも来た、イギリスの綿織物、イギリスの綿織物がコースから外れた、イギリスの綿織物、イギリスの綿織物苦しんでる、苦しんでる、完全にコースから外れた、脱落か、イギリスの綿織物か、これが負ける。一方各馬一斉にスタート、ここでおっと逆走したのが日本の綿糸と日本の綿織物だと、完全に逆走ですと、これは完全にこれは失格コースか、逆走してしまった、これは日本完全に諦めたか、日本の綿糸と綿織物はこれは完全にコースから外れてしまった、しかし途中でジョッキーが、ここで江戸幕府から明治政府に変わりますと、明治政府がここで綿糸をどうにかして輸出産業にするために、ここで何とか無知を入れた、人参作戦だ、人参作戦だ、ここに渋沢栄一なども大阪貿易会社が加わった、そこに金ヶ淵貿易会社、金棒も加わってくる、日清棒何を言ってるか分かんないが日清棒もここで伸びてきた、そしてなんと明治台に輸出品2位に躍り出た、日本の明治が2位にまで躍り出た、輸出品目2位に躍り出ました、そしてそのまま大正時代に入ってきます、大正時代になるとここで、第一次世界大戦が始まると、中国市場がガラ空きだ、中国市場がガラ空きだ、ヨーロッパが世界戦争のせいで中国市場がガラ空きなんで、明治がさらに輸出を伸ばしてくる、綿糸そのまま、大外から入ってきて、これで直線最後勝てるか、しかしまあ綿糸なんて所詮糸だから海外に売れてもたかが知れてるから、まあ綿糸は結局その後完全にまあ馬群に飲み込まれるでしょうね、はい、一方、はい、こちら綿織物の方が、これがああ完全に綿織物は逆走コース、イギリスからものすごい打撃を食らって、これは苦しんでいる、苦しんでいるが、しかし、土台である綿糸が回復したことによってイギリス、日本の綿織物もようやく回復してまいりました、そしてようやくコースに戻ってきましたが、しかし完全に後方からの、これはレースになりました、これキートから30馬身長つけられている、これは綿織物完全に諦めたようですと、そして後方からの完全なレースで、もう完全に30馬身つけられたままそのまま明治台を過ぎていますと、これは綿織物諦めた状態ですねと、 これは完全に負けコースかと。そして時代はここで大正時代に入ってきますよ。大正時代に入ってくると、ここで第一次世界大戦で、ここでイギリスの名織物が、中国市場に参入できない。その中国市場をついて日本の名織物が、大外から名織物が伸びてくる。日本の名織物が伸びてくる。日本の名織物が伸びてきて、なんと日本の綿糸を追い抜いた。綿織物が日本の綿糸も追い抜いた。そしてその後時代は昭和時代に入ってくる。昭和時代でここで世界恐慌という荒波だ。世界恐慌というこの、心臓破りの坂道。日本の綿織物絶対苦しい。しかしここでジョッキーが高橋コレキオ、経済の神様高橋コレキオに変わった。高橋コレキオがムチを入れた、ここで超円安政策の発動だ。超円安政策で日本が、日本の綿織物が大外から綿織物がついに世界を制しました。イギリスを抜いてついに日本が世界一位を取りました。勝ったのは日本の綿織物です。
おしまいにしましょう。